今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今から見ていきます御言葉を通して、どうか神様ご自身が語ってくださり、私たちに神様の真理を教えてくださいますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、3章の7節からです。7節からです。ヘブル書っていうのは、前も言いましたように、ユダヤ人クリスチャン、ユダヤ人でイエス様を信じた人たちに励ましの手紙です。で、ユダヤ人でイエス様を信じた、その信仰に入った人たちっていうのは、いろんな迫害があった時に、そこからやっぱり逃れようとして信仰を捨てようとしたわけですね。で、そういう人たちを励ますためにこの手紙が書かれました。で、今日のところですけれども、旧約の出来事を見ながら、私たちがどうすれば信仰から離れないようになるのか、離れないようにするための一つのことであります。7節に、7節からちょっと11節までを読み出します。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていった。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らない。私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない、という言葉があるんですね。で、7節の今日もし御声を聞くならっていうことがあります。13節にも今日と言われている間って言葉あります。15節はまた7節の同じ言葉ですけども、今日もし御声を聞くなら、今日という言葉が出てきます。今日というのはもちろん今のことなんですけども、イスラエルの民はこの時に40年間荒野をさまよっているわけですね。で、まだ約束の地に入ってないわけです。で、その日一日一日がやっぱり大切なんですね。で、旧約聖書を読んでいきますと、40年の荒野の生活の中で、20歳以上の出エジプトした時に20歳以上の大人で約束の地に入れたのはヨシアとカレブだけです。あとの人たちは皆罪を犯して荒野で亡くなってきました。モーセもそうです、ね、そうするとですね、この何が大切なのかっていった時に、その荒野をさまよう40年の中で、今日一日、今日一日、その日その日をですね、神様が御声をかけてくださるわけです。で、その御声が言われ、御声を聞いたら、あなた方の心を固くなりしてはならない、とあるわけですね。で、これはですね、詩編の95編の7節から11節までの引用です。で、ちょっと詩編の95編を開けていただきますと、詩編の95編で今読んだところが7節から11節までの言葉なんですね。詩編95編の7節から11節が今のヘブル書3章の7節から11節の引用です。で、この詩編95編の1節から読んでいきますとですね、さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。 感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。誠に主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も御手が形作った。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。誠に主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊とあるんです。そしてその後に、今日もし御子へ行くならばという言葉が続いていくわけですね。で、これはとても有名な詩であって、詩編なんですね。この一節から何節までは非常に有名な詩であります。詩編であります。で、ユダヤ人たちはこの賛美をとても愛していました。で、この賛美を持って主のもとに行くわけですね。礼拝をするときには主に向かって喜び歌っていこう、喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼうと言いながら主の前に出ていったわけです。ですから礼拝の特徴っていうのは、喜び歌う、喜び叫ぶ、喜びがあるということですね。感謝があります、賛美があります。そういう思いを持って礼拝に出ていこう。で、これはですね、今日という日、主が御声を私たちにかけてくださったらというか、毎日毎日私たちも主に向かってこのように喜びを持って主の前に出ていきましょうということを言ってきます。ところがですね、ヘブル書に戻りますけれども、ヘブル書の中で8節、ヘブル書の3章の8節で、荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試しという言葉が出てきます。この背景になっているのは、出エジプト記の17章です。ちょっと開けていただきますか。出エジプト記の17章の1節からです。出エジプト記の17章の1節からの出来事が、この背景にあります。旧約聖書130ページ、出エジプト記17章の1節から7節までお読みいたします。イスラエルの全回収は、主の命により、真の荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えよと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためか。そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を石で打ち殺そうとしています。主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ、私はそこホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。岩から水が出て民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。それで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである、という記事がですね、この背景にあります。で、この出エジプト記の17章というのはですね、15章で、紅海を渡っていきます。 16章でマナが与えられてきます。そして17章、だから神様の技をですねずっと見てきているんですよね。紅海が2つに分かれて、そこをイスラエルの民が通っていって、その後またエジプトの軍隊が追っかけてきた時に水が元に戻って滅びていく、そういう基準。そして食べ物がないといった時に神様はマナを与えられます。そういう神様の不思議な奇跡を見ながら、今度は水がない、水がないと騒ぎ出したんですね。神様の様々な奇跡を見ながら、人は苦しみが合うと、そこでまた神様を、ここではですね、モーセと争う石を試みたとあります。試みたとあるんですね。で、試みるってどういうことなんでしょうかね。試みる、つまり神様を疑うということです。試みるっていうのは、主のことを疑う、そしてそれはですね、重大な不信仰への道につながっていくんですね。主を試みたとあるんですね。確かにどんなに奇跡をこう見ていっても通っても、また目の前に大きな苦しみが来ると、人はやっぱり神様を疑っていくでしょうかね。やっぱりそういう性質があるのかなと思います。人はでもやっぱり毎日毎日が楽しいわけではないわけですね。私たちもいろんな苦しみがあるわけです。この前たった一泊でしたけどね、入院してた時に、手術して、で部屋に帰って、まだ麻酔も効いてて、寝てたんですよ。で部屋は4人部屋で、私の他に2人いたんですね。そしてこう寝てたら、夜中の12時に私の向かいに寝てた人が突然叫び出したんです。それもですね、はっきりした声で、寝言なんですけどね、それも誰かに怒っているような寝言なんです。そうじゃないですかとかね、もう看護師さんが仕事にバーッと飛んできて、大丈夫ですか、大丈夫ですか、私も一瞬何が起こったかなと思いましたけども、なんかこう寝言ですごい反抗してるんです。こうじゃないじゃないかとか、いろいろこう、もう本当はっきりした言葉ではっきり聞こえる寝言を言うんですね。でもですね、普段起きてる時は、看護師さんとか来られた時はもう普通に話してるし、すごく頭の低い人なんですよ。ありがとうございます、本当にありがとうございますっていう人が、急に寝てた時にそういう大声を出したんですね。でそれ聞いて、もうその人がどんな人か知らないし、どうしてそうなったか分かりませんけども、まあ、多分と思ったのは、普段よっぽど何か押さえつけられているのかなと思ったんです。すごく看護師さんに対してはすごい真面目な態度で、すごく言葉も丁寧に、ありがとうございます、あ、本当にありがとうございますっていう人が、急に夜中にわーっとこう叫ぶ。だから本当にこの人は普段真面目に仕事しながら、何かこう押さえつけられて、ああもう寝言でしか吐き出せないのかなっていう思ったぐらいに、やっぱり大変なところを通ってるんだろうなこの人はってちょっと思ったんですけどね。やっぱり私たちはいろんなことで押さえつけられ、苦しみの中にいます。毎日毎日が神様に祈り、御言葉を読んで、そして今日はもう素晴らしいです、私は毎日毎日が問題何もありません、何もないんですよって言えばいいんですけども、でもやはり私たちはどうでしょうか。寝るときにすごい将来のことが不安になったり、これは一体どうなるんだろう、いろいろとですね、思い煩うっていうことがどうしてもあるんじゃないかなと思います。聖書には思い煩うなと書いてますけども、わかりました、じゃあ私思い煩いませんということはないと思うんですね。やはり私たちは 神様を信じているといえども、その苦しみ、悩み、思い煩いっていうのはあると思います。ここでもそうですよね。海の中を通るという奇跡を見たんです。パンが毎朝与えられるんです。神様素晴らしいな。で、水がなくなったんです。人々は神様の前にお祈りして、神様、あなたは海を分けられた方、マナをくださる方です、今度はどうぞしよう、水を与えくださいと祈ったかというと、祈ってないんです。祈る代わりに何をしたか、モーセを殺そうとするんですね。あ、モーセと争います、そして殺そうとしますよね。そして死を試みたとあるんですよ。死を試みた、この試みるっていう言葉なんですけれども、神様が人を試みるということはよくあります。例えばアブラハムがイサクを捧げなさいと言ったのも、あれも一つの試練ですよね、試みですよね。神様が人を試みに合わせるというのは、その人の信仰が本当に真実であるかという知るために、神様は人を試みる時があります。それは神様だからできる、することですね。ですから人をある意味、その試みることによって人の信仰を強めるために、そういうことをすることがあります。アブラハムがイサクを捧げる時も、神様はアブラハムに、あなたにイサクを捧げなさいと言った時に、アブラハムは次の日朝早く起きて出かけてきます。ずっと悩んで悩んで、神様どうしてですか、どうしてですかっていうよりも、本当にこうすぐに旅立ちます。で、ヘブル書の中で、あと十一章の中で、その信仰というのを見るときに、アブラハムは神様がイサクを捧げたとしても、そのイサクをまた私のもとに戻してくれるという信仰を持っていたと書いてあります。だから神様はアブラハムに、あなたの子孫は星のように、海の砂のように多くなると言ったわけですね。でもそのイサクが死んでしまったらそうならないわけです。でもアブラハムは神を信じてたんです。その信仰っていうのは、たとえアブラハムを殺したとしても、イサクを殺したとしても、神様はそのイサクをまた自分のもとに返してくれる。その信仰を持ってたんですね。そうすると彼はすぐに出かけることができたわけです。そういう信仰を私たちも持てたら本当にいいなと思います。でも信仰の試みっていうのは非常に苦しいと言います。どちらを選ぶか、神様を選ぶか、この世のものを選ぶか、いろいろ試されます。私たちは神様を選ぶか、こちらを選ぶか、いろいろ試される時があります。その時に、主よ、私は何者なのでしょう、ただあなたを信じているものですと言って、神様を選び取ることができると本当に幸いだと思います。ただですね、神様が人を試みる場合はあるんですけども、人が神を試みてはいけないんです。聖書の中には、あなた方がマサで行ったように、マサというのはこの場所ですね、あなた方の神である主を試みてはならない。それは申命記に書いてあります。申命記の6章16節にあります。あなた方がマサで行ったように、あなた方の神である主を試みてはならないと固く命じられています。この言葉っていうのは、イエス様がサタンに誘惑されて、神殿の高いところに連れて行かれて、あなたが本当に神の子ならここから飛び降りてみなさい、そうしたら御使いがあなたを、ね、助けてくれると書いてあるでしょって言った時に、イエス様はこの箇所を指します。神を試みてはならないと書いてある、この申命記の言葉を指しますね。神を試みてはならないんです。 それはイエス様もそうでした。イエス様も御言葉を通して神様を試みようとしなかった。神様を試みるというのは疑うということです。だからここの今の出エジプト記の17章の、7節にはこういう言葉がありますね。彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたとあります。主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたとあります。まあ、神様は本当にいるのかいないのかという疑いですという試みです。私たちはいろんな問題があった時に本当に主はおられるのかいないのかと試みてしまいます。これはしてはいけないと言ってるんですね。神様を信じる者にとってどんなに苦しい時があったとしても神は共におられるの、おられるっていうことです。そして神様は私たちをいろんなところで試みられます。でもそれは私たちの信仰を強めるためです。神様を試みることを唯一許されているところがあります。神様を試みてみなさいっていうところが一箇所だけあります。それはマラキ書にあります11献金ですね。10分の1献金、あなた方は神のものを盗んでいる。それは何か、10分の1献金をしてない、それは神のものを盗んでいるんだ。それを携えて私のもとにやってきなさい。神様がどれだけね、天の窓を開いてあなた方に祝福を与えられるか試みてみよう、あそこだけの試みてみようっていう言葉がありますね。ここでユダヤ人イスラエルの人たちは神を試みたんです。私たちの中におられるのかおられないのか。で、海が分かれるのを見てマナが毎日与えられるのを見て、それだけの経験をしていながら水がないって言った時に主はおられるのかおられないのかと言ってるんですね。私たちもイエス様の十字架によって救われて今信仰を持って主と共に歩んでいるのに、苦しい時になった時に主は本当にいるのかいないのかと言ってしまう、それは主を試みることだとあるんですね。そしてここでですね、その場所をマサまたメリバと名付けたとあります。マサというのは試みるという意味です。メリバというのは争いという意味ですね。で、なぜここの場所がマサまたメリバと名付けられたか、それが聖書に残っているかというのは、民の犯した罪を決して忘れ去ってはいけないという意味でここにそういう名前が付けられていったんですね。で、神様を試みたのはここだけではありません。民数記にはですね、私の栄光と私がエジプトとこの荒野で行った印等を見ながら10度もこのように私を試みたと書いてあります。民数記の中においてもこの荒野でね、10度もこのように私を試みたって言われています。数えて10個というよりも何回も何回もということなんだと思います。民数記の14章の22節ですね。試みるっていうのはその民の信仰と忠実さをあらわにして彼らを清めて訓練してするためです。そのために苦難を与えられるんですね。でも神様は有名な第一コリントの、10章13節でこう言われております。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。そのように神様は私たちを試みられるということです。試みるときに私たちがもうダメだ、もう潰れてしまうというような試練はない。耐えられるように、耐えられない試練に合わせることはない。 神様はその人に耐えられない試練を合わせることはない。だから私は耐えられたけど、私は耐えられたからあなたも耐えられるでしょということではないんですよ。人によって違うということです。私はそれを耐えられました。でもこの人には耐えられないかもしれないんです。神様はその人に耐えられない試練を合わせないということです。人によって違います。みんなが同じ信仰の立場にいるわけではありません。ある人はやはり信仰強い人、ある人はまだまだ信仰の弱い、いろんな状態があります。その人に合った試練を与えられるということですね。だから私、どうして私にこの試練があってあの人にはないんだ。あなたに合った、あなたにを清めるための、あなたのための試練です、ということです。だからあの人はいいな、何もこう苦しいことなくて、そんなことはないですね。人それぞれに試練は与えられます。試練は必要です。でも神様は脱出の道も備えていてくださるということです。神はいるのかいないのか試みてはならないですね。試みられることは悪いことではないんですよ。イエス様自身も試みに遭っていますから。それもサタンにですね。負けてしまったら罪となるわけですね。サタンの誘惑に負けて、サタンも誘惑します。でもサタンの誘惑っていうのは罪に陥らせるための誘惑です。神様の試練は人の信仰を清めるためのものです。だからイエス様はですね、弟子たちに、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈ってます。そして誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさいと教えられています。つまり私たちにとって試練が与えられた時にそこから逃れるため、また悪の誘惑から守られるためには祈りが大切だということを言ってきます。もう一回ヘブル書に戻りますけれども、ヘブル書の、3章の12節にですね、兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。旧約だった出来事は今もいつの時代にもあるということです。不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように、これは反抗的なことなんですね。そして離れていく、離れるっていうですね、ギリシャ語はアポステーナイ、そこからアポスタシオという廃教という言葉が出るんですね。神様の絶対的な祝福に預かりながらこれに背くということは非常に大きな罪なんだということを教えてきます。では神様から離れないようにするために、神を試みるものとならないために私たちはどうすればよいのでしょうか。13節、今日と言われている間日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。互いに励まし合ってってことがあります。教会っていうところはただみんなが集まってくるところではなくて、互いに励まし合うところであります、ね、互いに励まし合う、第二コリントの一章にですね、第二コリントの一章の四節に、355ページですね、355ページのコリント人への手紙の第2の1章の4節から、神はどのような 苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。ここでですね、パウロは大きな苦しみに彼はいろいろ会うんですね。でも苦しみに遭った時に、神様は私を慰めてくださる、苦しみから助けてくださったということですね。でもそれはパウロの出来事に終わるのではなくて、今度はあらゆる苦しみのなる中にある人たちを慰めることができます。だから教会っていうのは、私が受けた神様の恵みっていうのを他の人にも伝えることができる。私が受けた苦しみを、同じ人も同じ苦しみを受けているとすれば、そこに私たちの経験、神様に慰められたこと、いろんな証をその人にすることができる。互いに励まし合うことができる。それが教会だと言っています。そしてですね、この励まし合うっていうのはどういうことにおいて励まし合うのかっていうのが、このヘブル書のですね、10章の19節からにあります。25節だけ読みます。ヘブル人の手紙10章の25節、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。励まし合うという、特にこのヘブル書で言っている一つのものは、集会から遠ざかっている人たちを励まし合っていきましょうということです。もちろんいろんな理由で教会に来れない人がいます。でも教会に来れないと言って、その人たちをこう批判するんではなくて、励まし合うですね。今教会に特に来れてない人たちに、御言葉メールを送っております。月曜から金曜までですね。で、あんまり反応はだからど、そういう反応っていうのはあまりないんですけれども、ただやはり御言葉を送り続けることによって、その人たちが神様から離れてほしくない、ね、だから私たちはこの、もうあの人たちダメだからもういいよねではなくて、互いにこう励まし合う。ちょっといろんな個人的な人の名前出せばちょっといろいろあるんですけども、やはり励まし合っていく、祈り合っていく、教会から離れている人のために祈り、そして何かあったら声をかけるということがすごく大変なんだと思います。声をかけるということは、あなたのことを忘れていませんよということですね。教会っていうのは互いにですから、私もいつか離れてしまうかもしれないわけですね。私は信仰を持ち立ての時、九州で信仰を持ち立ての時に、何か先生につまずいて、もう教会辞めた、もう辞めるって言って、もう行かないと言って思った時があったんですよね。その時にですね、ある人から電話がかかってきて、秋山さんどうしたんですか、何かこう顔色悪いというか、その何か変でしたけど何かありましたかって言われた時に、その一言で、あ、やっぱり教会行こうと思って、また教会行ったことを覚えております。一人の人のですね、その一言っていうのはその人を励ますですね。ですから私たちは励まし合う、教会からこう離れていこう、集会から離れていこうとする人たちをこう声をかけて励まし合っていく、 ということが大切なんだろうなと思います、ね、ですから教会っていうのは共同体なんです、ね、共同体って言います。共に集まって一つの体となってこの教会っていうのを皆さんで成長させていくもんですね。だからコリントの手紙を見ますとね、一人一人は体に例えるならば、ある人は目であり鼻であり、いろんなこと、いろんな器官だと言ってます。でも目が口に向かってお前はいらないとかね、そんなことは言えない。みんながそれぞれ教会のために役立ってるわけですね。ですからお前はいらないということは言えない。でも互いに励まし合う、そしてまたみんなが来れるようにと祈り合うということが大切だと言ってます。でこのヘブル書の3章でですね、互いに励まし合って、誰かが罪に惑わされそうだなと思ったら互いに励まし合いましょう、誰も罪に惑わされて固くなりならないようにしなさい。こう固くなりになっていこうとする心を解きほぐすのは互いに励まし合うことだと言います。そして14節にはですね、私たちはキリストに預かるものとなっているのです、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。最初の確信、この確信っていう言葉は根底にあるものという意味です。堅固な基礎の上に立つ確信という意味ですね。私たちはどういう上に立っているかというと、イエス・キリストという土台の上に立っています。コリントの中にはですね、キリストという土台の上にあなた方はいろんなもので信仰を立て上げているのですってあります。どういうもので立てるかは人によって違います。ただ土台というものがしっかりしているんです。で、たとえ弱い信仰であったとしても、木や草のようなですね、そういう信仰であって神様のもとに行った時にそれは火の中を通って燃やされて、私たちの信仰は本当になくなってしまうかもしれない。ただその人はかろうじて主のもとに行くことができる、天国に行くことができるとあります。なぜか、土台がしっかりしているから。土台がしっかりしているから、建物が燃やされたとしても、私たちは神様のもとに行くことができる。私たちは、本当にイエス様を信じたならば、何があっても、どんなことがあっても、救われるんだ。それは土台がしっかりしているから、イエス・キリストを信じたという土台がしっかりしているからです。その私たちの、ここにあります最初の確信ですね、それを終わりまでしっかり保つ、イエス様を信じたというその信仰をしっかり保つということがとても大切ですということをここで言っているんですね。15節からはその逆らったのは、反抗したのは誰だかだったかっていうと、神様からですね、エジプトから救われた人たちなんですね。イスラエルの人たちは、私たちとは違います。でも私たちはこの世に滅びることはない。試練にあって苦しむことがあるかもしれません。でも私たちは約束の地である天国に行くことはできます。そこは本当に大きな恵みです、ですね、ただやはり私たちは心を堅くなにしてはならない。神様を試してはならない。神様本当にいるのかいないのかと、神様を試みてはならないということを覚えていくことが大切だと思います。だからですね、このイスラエルの人たちの中にもいろんな人たちがいたわけですよ。聖書を読んでいくと、モーセでさえ神様に逆らっています。大祭司のアロンでさえ金の子牛を作っています。だから本当に一人一人は罪を犯すものであります。でもですね、 試みあって苦しんでいる時も神様は決して見捨てない。だから大切なものは何か、大切なことは何か、互いに励まし合って神の前に出るということです。だから一番最初にお読みしました詩編の95編の一節からの礼拝に出る喜びというものを私たちが本当に持っているならば、礼拝に行く喜びを持って主を賛美し、感謝を持って主の前に出るということを本当に大切にしていくときに、私たちは神様の前に喜ばれるものであるということを覚えていきたいと思います。でもたとえつまずいてしまって試みるものとなっても、神様は最後まで私たちを守ってくださるということを信じていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。神様は私たちに語りかけ、私たちを導いておられます。どうか私たちが心を固くなにして、死を試みることのないように守ってください。日々いろいろな苦しみもあります。いろいろな悩みもあります。信仰を捨てたいと思う時もあります。しかし、どうか恵み深い神様の前に、心を固くなにすることなく、死を疑うことなく、ただ主に全てを委ねていくことができますようにお守りください。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。